皆さんこんにちは。夏休みもあと半分くらいでしょうか。早いですね。私は今年の夏はたくさん思い出を作ろうと最後まで盛り上がっていこうと思っております。たくさん経験してそれが今後に生かせていければと思うんですけれども、しかしこの暑い中でもラーメンはやっぱり食べたくなります。夏に食べるものといえばスイカとかパイナップルとかそういったものかもしれませんが、私は3食ラーメンと言っていいほど大好物なので、いろんなところへ行って食べ比べしてみたいです。最近ハマっている麺類は油そばとつけ麺で、美味しいところがあったらぜひ紹介してください。ということで今日も張り切っていきましょう。マヨネーのマヨネーラジオ聞いていかへん。このラジオはリスナーさんからいただいたお便りをもとに共感し合い、新しい発見を見つけ皆さんと一緒に吸収していこうというラジオです。アイドルが好きなのでアイドル関連の話もしていけたらなと思っております。ツイッターやツイキャスでもアイドルの話をしたりしてますので、気になった方はぜひそちらのチェックもお願いします。ツイッターはmayune_48 で検索お願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さてさて、いつも通り進行させていただきます。パーソナリティのまゆねです。こんにちは。早速このコーナーから参りましょう。今日は何の日？このコーナーは今日は何の日ということで、日本もしくは世界で今日が何の日なのかリスナーの皆さんと学んでいくというコーナーになります。8月29日のこの日、文化財保護法施行記念日というものが1951年に制定されました。1950年のこの日は国宝重要文化財等を保護するための基本となる法律文化財保護法が施行されました。前年1月26日に法隆寺金堂が全焼したのをきっかけに文化財保護政策の抜本的改革が望まれ、従来の国宝保存法重要美術品等保存法をまとめた文化財保護法が制定されました。ちなみに私の地元栃木にもたくさん文化財があって、中でも日光東照宮は有名なので、残りわずかな夏休みでご家族と寄ってみてはいかがでしょうか。他に焼肉の日というものがありまして、全国焼肉協会が1993年から実施しております。ちなみにこの日なんですけれども、焼肉の矢が8で、肉の2が2で、肉の9が9の語呂合わせでできているそうです。地域社会への貢献と販売促進を目的とし、全国各地の加盟店が社会福祉施設等をお店に招待したり、 出張バーベキューなどを行っているそうです。以上、今日は何の日のコーナーでした。ここで一曲聴いていただきましょう。新平さんでバカにしてくれよ。
バカにしてくれよ。笑ってさ、バカにしてくれ。
バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。
バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、クソがつくほど楽観的だけど自分なりに分かっている。いたところで結局お前は信じないだろ、手癖の割り道がまた何か言ってるって怖いだけど、いつかもしきっとさ、でかくなるその時までじっとできないタイプが求める結果、過程は無視してゴールだけ見てる。振り返らなきゃ遠くまで行ける。 It's a rainy day、 年中雨降り、俺んとこだけいつも晴れずに、いつか空から光が差すなんて、もう笑うなって言ったらまた。
バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。
また誰かが陰口言ってるジョーク、ブラック通り越して漆黒、ブラックホール飲み込む記憶、そがれる希望 100% 自己発電。聞いてほしい、これはメロディー、破れた五線紙の上じゃけんに、書いた音符は遠くに届く、あなたのお耳に即到達。100人1000人万人の心を揺るがすこと不可能かも、でもあなた一人を、お前一人の心を揺さぶりたいと思うの。夢の中またつぶやいてる、聞かない方がいいのかも、おかしいなら笑ってくれ、指さしてほら笑ってくれ。
バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。バカにしてくれよ。指さして笑って、どうせ未だに夢見てるバカで、現実非現実の中で出ぼくれ、消えないように大きく手を振れ。バカにしてくれよ。指さして笑って、
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において、破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組では、うち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聴けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネル。
続いてのコーナーはこちら、お悩み相談室。このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたお便りをもとに、私マユネがお悩みを解決しちゃおうというコーナーです。助言になるかどうかわかりませんが、皆さんのお悩みを聞かせてください。ラジオネームはるかさんからいただきました。今テスト期間なのですが、勉強を始めて10分で眠くなってしまい、机の上で1時間以上寝ちゃうんです。何か眠くならない勉強をできるいい方法はないですか？無茶な質問でごめんなさい。マユ姉さんが頭良さそうなので質問してみました、というお便りです。頭は良くないですが、休息時間をこまめに取りつつ、集中ができているときは長めにひたすらノートに書き写ししたりとか、私の場合頬杖をついちゃうともう眠気が来てしまうので、背筋をピンとして音楽を聴いてテンションを上げて、頑張って勉強を、続けてきたんですけれども、眠気はやっぱり睡眠時間にも関係してくるので、夜は規則正しい生活を心がけるべきですね。 私はほぼ不眠症に近いのでなかなか寝つけず、次の日になって学校へ行くともう限界を感じて寝てしまうので、全くいいアドバイスにはならないと思いますが、ぜひぜひ睡眠時間は大切にしてみてください。以上、お悩み相談室のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、どんどん行きましょう。続いてのコーナーです。マユネに質問しちゃおう。このコーナーはまだリスナーの皆さんが私のことを知らないと思うので、どんどん質問に答えていくというコーナーです。また今回はリスナーさんから世の中に対して疑問に思うことがあるらしく、その話も交えていきたいと思います。1通目のお便りです。ラジオネームちいかまさんからいただきました。東京都の方からです。ありがとうございます。内容は、なぜ正直者がバカを見るかという質問なんですけど、まあ、こちらは私に対しての質問というよりかは世の中に対しての質問という形で、まあ、話を進めていきたいんですけれども、そうですね、あまり考えたことのない質問なので最初はちょっと戸惑いましたが、要するに自分の方が一生懸命頑張って取り組んでいるのに、どうして対して何もしていないあの子の方が評価されているんだっていうことですもんね。難しい話ですけど、こういうことわざは、正直者はバカを見るというよりかは、もともと正直者の方がバカだったと書き直した方が正しいんじゃないかなって私は思いました。賢い者が得をするとあるように、悪とついているけれども、それがあろうがなかろうが、賢いことには違いはなくて、で彼らは世の中を賢く渡っているからこそ得をしているということが、まあ、相対的に正直者がバカなのだっていう風になってると思うんですけれども、まあそうですね、私も結構今までの経験上、自分の方が頑張ってきたのに他の人が得をするっていうのも結構経験していることなので、この質問に関してはすごくなんか、思い知らされるというか、確かにそうだなっていう点はあったので、1通目のお便り読ませていただきました。こういうね、世の中の疑問に思っていることも全然送ってもらっても本当に嬉しいので、ぜひぜひ送ってください。続いてのお便りです。ラジオネームリオンさんからいただきました。横浜の方からです。自分は雲がどうしても苦手で、一人暮らしをしている中、もし出てきたら対処のしようがなく困っています。マユネーは苦手な動物もしくは昆虫はいますか？ちなみに過去に克服した動物や昆虫はいますか？というお便りです。私は幼い時はそれこそカブトムシとかセミとかめちゃくちゃ捕まえるくらいね、わんぱくな幼少期を送っていたんですけど、当時飼っていたカメの餌がなくなってしまい、代わりにトンボを捕まえてカメにね、こう食べさせようと近くの公園行って網をこう振り回していて、ちょうどよくかかってそのトンボを取り出してみると頭がポロリと取れてしまった経験があって、そこから虫嫌いになってしまいました。これも天罰なんですかね。おかげでどんなに小さくて綺麗な虫でも近寄れないので、もう克服なんてこれから先も多分無理だと思います。私のおじいちゃんは手にゴキブリが乗ってきた時に素手で潰したっていう話を聞いて本当に信じられなくて、 その時はもう鳥肌が立つくらいだったんですけど、動物に関しては猫が少し大丈夫になってきたっていうのはあります。で、今捨て猫を飼っていて、ね、最初と比べては元気になったんですけども、前のその猫に対してのイメージは爪が長くって引っかかれると痛いとか、引っかかれるのが怖くて避けてきたんですけど、やっぱりいざ飼うとやっぱ可愛いなって思うので、まあ克服にはないですけどね、なんかちょっと印象はだいぶ猫ちゃんに対しての印象は変わってきました。続いてのお便りです。ラジオネームメモンさんからいただきました。岐阜県の方です。ありがとうございます。相談、食べることが大好きで、特にお寿司が大好きです。ですがクラシックバレエをやっていて、好きにお寿司を食べることができません。どうしたら我慢せずお寿司が食べられるのでしょうか、というお便りです。お寿司ですか。私お寿司は食べ物の中で一番大好きなんで、すごく、まあなんだろうね、バレエやってて食べれないっていうのは本当にしんどいですね。というよりも、まあ、お金があったら3日に1回くらいはね、回転寿司とか、あとはちょっといいところに行きたいっていうくらい本当に大好きで、ただ なんていうかな、好きなものくらいは我慢しない方がいいと思います。もし体重に、そのクラシックバレエをしていることで体重に制限があるとするのであれば、お寿司以外のもので少し食べる量を抑えたりして、ご褒美でお腹いっぱい食べるというのはどうでしょうか。私は食べ物に関しては残したらもったいないっていう気持ちがあるのと、特に体重などは気にして生活してこなかった身なので、最近は写真を撮ると昔より太ったのもよくわかるし、周りからも言われますけど、好きな食べ物の時くらいは甘えてたくさん食べてしまいます。まあ、無理はしないでください。続きまして、ウグイスのトモさんからいただきました。大阪の方です。マユネーこんばんは、初投稿です。マユネーは誰かにマユネーってこの動物に似てるって言われたことはありますか。僕は中学時代に制服が白い帽子と白いシャツで体型ががっしりしていたので、帰り道に知らない人にこそこそ、あ、白クマみたいって言われたことがあります。その時は恥ずかしかったです。そしてマユネーは言われた時どう感じましたか、というお便りなんですけれども、そうですね、動物ではないんですけど、昔は顔にほくろがないっていう点と、あと目がねちょっとつってたっていうこともあって、中国人に似てるって周りから言われてました。で、今ではあまり気にしてないんですけれども、その頃はあまりいい気にはならなかったですね。ただ友達もいじめでそういうことを言ったわけではなく、ネタとしての発言だったので、まあね、しょうがないかなっていうのもあったんですけど、ただ未だに何か傷つくようなことを言う人が周りにいたら、まあね、止めてあげましょう。はい、次のお便りです。ラジオネーム、リュウゴさんからいただきました。大阪府出身の方です。マユネーはどんな男の人がタイプですか。私は、わかんないですけど、まあ、なんだろうな、大雑把に言っちゃえば好きになった人がタイプじゃないですか。まあ細かく言えば優しくて一途で気遣い上手で明るくて面白い人かな。理想高くてすみません、結構あまり付き合いたいとかそういうのもなく、男の人に対してのタイプとかもあまりないので、まあ、最低限どれかしら当てはまれば全然いいです。続きまして、ラジオネームゆうちゃんさんからいただきました。茨城県の方です。まゆね、オタクを辞めたら握手会の参加、その他のイベントの参加はしないですか、というお便りです。そうですね、先のことなんでまだよくわからないですけども、私が就きたい仕事がどこよりも忙しいのを承知なので、イベントには多分なかなか行けなくなってしまうかなとは思います。ただ応援する人がいる限りオタクを辞めれないと思っていて、 まあ、これからの山本さやかさんの応援はもちろんしていきますし、なんやかんやイベントこそが私のやる気を高めてくれるものだったので、そういう忙しい仕事の合間を縫ってイベントに行けたらいいかなっていうのはあります。続きまして、ラジオネームさきちゃんさんからいただきました。北海道の方からです。まゆねえこんにちは。まゆねえに質問です。今ハマっていることはありますか？あるとしたらそれは何ですか？答えてくれたら嬉しいです。まゆねえラジオ頑張ってください、というお便りです。ありがとうございます。私がハマっているものは、まあ、コロコロ変わってしまうんですけど、特にハマっているものといったら、お菓子っていうか駄菓子のかば焼き三太郎というものです。あれはね、1枚12円とかで買えるので、結構小腹が空いたかなっていう時に食べたりはしてるんですけど、味の種類が豊富で、焼肉味っていうのが結構私の中では来てますね。あと洋服と帽子集めを今していて、まあ、洋服に関してはすごく珍しいんですけど、アディダスとかステューシーとかが特に好きで、この前も大量に買ってしまいました。なんやかんやお金が少ないとか言いつつも、最近はそういう洋服をにお金をかけているので、まあ抑えなきゃいけないかなっていうのは多少あります。はい、続きまして、ラジオネーム D 君さんからいただきました。和歌山県の方です。僕はさやかちゃん推しになって3年目です。まゆねえはなんでさやかちゃんのファンになろうと思ったんですか？そしてさやかちゃんのファンになっていいことはありましたか、というお便りです。好きになったきっかけが、まあ、いつかの放送で話しているので、そちらを参考にしていただければいいかなと思うんですけども、さやかさんのファンになっていいことはたくさんあります。一番は、私自身さやかさんみたいな何にでも負けず嫌いで努力家で、誰からも愛され、そして多彩な才能を兼ね備えていて、そうですね、多彩な才能を兼ね備えているさやかさんみたいな素敵な人間になろうと目標が持てたことです。今までぼーっとしているだけで、あまり自分から行動することはなく諦めがちな性格でしたが、さやかさんを見てこんなつまらない人生から抜け出さなくちゃって思い始め、また歌を聴いて感動したり、何かボケやツッコミを入れて答えたり、たくさん心を動かされた私もさやかさんのような感動を与えるような人間になれたらなと思い、こうしてラジオ配信をしたりしてますので、そこからね、友達も増え、オタ活をするために大阪に飛んで、知識や経験も豊富になって、さやかさんを知らなく好きになれていなかったら、また別の人生を送っていたかもしれないです。そう考えた本当に運命だったんだなって思います。続きまして、ラジオネームリュウさんからいただきました。大阪に、住んでいる方です。海外で住むとしたらどこがいいですか？私はドイツにもオーストラリア、そしてドイツにもオーストラリアにもハワイにも住みたいです。ドイツに関しては勉強しているということもあり、現地の人と会話をしたり、綺麗な街並みの中で生活してみたく、オーストラリアとハワイは単純に海のそばで有意義に過ごしたいなと思ったからです。生まれも育ちも海なし県だったので、綺麗な海に憧れて住みたいなと思っております。あとは、まあ、ショッピングをしたりとか、まあ、花を焼くのがあんまり好きではないので、そんな外には出れないと思うんですけども、美味しい料理を食べたり、あとフルーツが大好きなので、フルーツの食べ歩きもしてみたいかなと思います。私は4歳の時にハワイに、家族旅行で行った記憶があり、また高校2年生の時はオーストラリアに語学研修に行った経験もあるので、まあその延長線上で行けたらなと思います。はい、ということで、今日はたくさん質問来ていて読ませていただいたんですけれども、私のことはよく分かってくれましたでしょうか？はい、じゃあ以上、ここまでで質問コーナーは終わります。ここで1曲聴いていただきましょう。ミラルーツで エトランゼによろしく。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
だって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい。全開でテキーラでみんなで乾杯。下ならばフラフラで音に大。何も気にしないで遊べばいい。全開でスモークビーエビーデイエイエイ。おいでよ地下現場。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル。
ここで告知になってしまいますが、私マユネーはツイッターやツイキャスもしています。ツイッターはアットマークMAYUNE_48 で検索すると出ますので、フォローお願いします。ツイキャスは主にアイドルについてやミュージックゼロチャンネルのように相談や質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで聞き話していくという感じになっています。笑いあり涙あり、また共感できる部分はたくさんあると思うので、 ツイキャスの存在をまだ知らないという方がいましたら、ネットで調べるとすぐヒットしますので、マユネーで探してみてください。また公式 LINE もありますので、何か聞きたいことや相談がありましたら、そちらでも受け付けてますので、よろしくお願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channelmzチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは以上、ここまで。あっという間でしたが、マユネーラジオ聞いていかへんでした。次回もよろしくお願いいたします。バイバーイ。